それでは、聖霊シリーズの学びは、奇跡の賜物に入ります。第一コリントの12章の10節。第一コリントの12章の10節です。短くここに、ある人には奇跡を行う力と書いてあります。ある人には奇跡を行う力ですね。力の現れである御霊の働きを私たちは見ています。この9節ですね。信仰の賜物で、癒しの賜物、そして10節の奇跡を行う力というのが、この3つが力を表す御霊であるということを、御霊の働きであることを私たちは学んでいます。信仰がなければ癒しや奇跡は起こりませんですね。で、癒しは奇跡の中の一つですけれども、この奇跡については、癒しにとどまらないもっと大きな、この神の奇跡の全般を指しているわけなんですね。で、この奇跡を行う力というギリシャ語の言葉をそのまま訳すと、力の働きになります。力の働きで、この力というのがデュナミスですね。使徒の働きの一章の8節で、聖霊が上に臨まれるとあなた方は力を受けるの力と同じ言葉が使われている。信じる者に神の力がこう働くということを指しています。奇跡を信じるか信じないかというのは、非常に単純な理解によって、分けられますね。この信じる人と信じない人は、初めに神が天と地を創造したという聖書の初めの言葉、これを信じている人であれば、その他の奇跡について何ら抵抗や困難を覚えることはないはずですよね。で、私思い出すと、弓道をしている時、あるいは信仰を持ったかな、ちょっと覚えてないんですけれども、あるカトリックの神父さんの本を読んだんですね。です彼が信仰をこう持つ、に至った話が書いてありまして、彼は神学部か何かな、分かんないだけれども、この入った時にまだ信仰を持ってなかったのに入ったんですね。で、いかに神様の存在を否定するかという論文を書き始めたらしいんです。で、調べてるうちに、逆現象が起こりまして、聖書に書かれている奇跡だけではなくて、他の奇跡も信じられるようになったということなんですね。でも論文を書いてしまったばかりに、その発表した論文はですね、提出した論文はなんかその否定する方の論文だったという、なんかもう信じてる、逆のことを信じてるのに、そんなこと書いてありましたけれども、で、そこで私はとっても新鮮に思ったんですね。聖書に書いてある奇跡どころか、今もその奇跡が起こるんだという、そういうことをですね、彼は信仰を持つことができるようになって、私も他の皆さんもそうだと思うんですね。神の奇跡、聖書が神の奇跡を証言する書物なんですよね。聖書を信じているというのは、神の奇跡を信じているというふうに言い換えてもいいぐらいですね。この世界が人間の理解できるところだけで成り立っていると考えること自体が無理がありますよね。そんなはずがないという、私は今は拒否感がありますし、信仰を持った時にも拒否感がありますありました。そういうの出てきましたね。人間が理解できるところで立っていることに、いかにそれが不安定で、心苦しいことであって、現実にそぐわないことであって、実存という言葉はちょっと難しいですけど、実存にそぐわないことで、自分が存在しているのに、その理解だけで生きている、人間の理解の範囲で生きているというのは、ちょっと僕は受け入れがたかったですね。で、世界にはいろんな自然法則があります。例えば重力の法則ですね。物が地面に落ちるわけですけれども、でも重力の法則に対抗するかのように、 巨大な鉄の塊であるジェット機が空を飛ぶわけですね。もう何十回となく、私もジェット機に乗ったことはあるんですけれども、やはりいつも不思議な気分になりますね。16の法則にあの鉄の塊が対抗して浮かんでるわけなんです。でも実は空気力学という別の法則があって、で一見その16の法則を無視して対抗しているかのようにその現象が起こるわけなんです。で今の私たちはそれを奇跡と思ってません。空港に行けばもう毎日のように何十本と何十機とですね、ジェット機が飛んでいるわけですから奇跡だというふうに思わないかもしれないけれども、あの奇跡を数多く行ったパウロが今タイムマシンに乗ってこの羽田空港の方に行ったらですね、奇跡だというに違いありません。ですからその法則がその時代に発見されていなかったということだけだったんですね。自然の法則が全て知られているわけではない。で、ある法則は、ある現象は私たちに奇跡に見える。で、全ての自然法則がを作ったのは神であられ、それを支配しているのも神であられて、理解を超えるところで神はそれを行うことができる。で、もう一つですね、大事な点は、神が自然法則を作ったんですけども、その自然法則を一定一時期それを中断させることもおできになる方なんですね。例えばイエス様が水の上を歩かれた時に、その時間、16の法則を中断させることができたというか、中断させたわけなんです。だからイエス様上歩かれたんですね。で、ペテロがイエス様を見ながら歩いた時にもそれを中断させていたんですけども、風を見て怖くなった時にまた戻したというかですね。で、そのようにして、この神は、奇跡を起こしておられることによって、私たちに私は神であるということを証ししておられるわけです。で、私たちは奇跡が可能であるか不可能であるかを推し量るときにですね、奇跡を行っている行為者、奇跡は誰が行っているのかということを推し量るべきなんですよね。それが分かれば難しくないはずなんです。で、パウロがユダヤ教に改宗していたヘロデ・アグリッパ2世にこう言いました。神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととされるのでしょうか。どうですか、神が死者をよみがえらせるのであればなんで信じがたいことなんでしょうか。天と地を作り、もともとアダムに息を吹きかけられたのは、命を与えられたのは神ご自身ですから、死者をよみがえらせることが神ができないなんていうことは、逆にそれがおかしな話なわけなんですよね。人間の方で見てるのか神側で見てるのか。ノーベル物理学賞を取った日本のある学者さんがですね、聖書というのがいかに非科学的かということで、この寿命のところまでですね、この創世記にある系図の寿命のところまで読んでですね、何百年と書いてあるからとか言ってですね、それはありえないから何十年に直してとか言ってですね、測ってみたら地球というのはこれしか年数が経ってないとか言ってですね、もう全部人間がどうなのかというその寿命ですね、人間がどこまで伸ばせるかっていうふうにしか考えていないわけなんです。でも神の証しなわけですね。ということで、聖書の始めから終わりまで一貫して奇跡が神様は示しておられて、天地創造の後にはモーセの生涯がその神の奇跡の証しの連続であります。エジプトにこの川がですね、ナイル川が地に変わった、蛇がナイル川から這い上がってきた、塵がブヨになったですね、その数々の恐るべき印が起こり、紅海が分かれ、岩から水が出て、天からマナが降ってきたですね。神がモーセをこのようにして 用いられました。そしてご自分が天地創造の主であることを明かしされました。そして預言者の筆頭であるエリアにも神は奇跡によってご自身を、私は神であるということをイスラエルの民に表されたんですね。祈ったら雨が止みました、雨が降りませんでした。3年半の間雨が降らず、彼がまた祈って雨を降らせるようにしなかったらずっと雨が降らなかったと。そして干ばつの間にヤモメのところに行って食べ物をくれるように頼み、でヤモメは、その息子と自分の分のパンとパンを作って死ぬつもりだった。しかしその、パンの粉の亀とですね、そして油の壺から、これを、尽きることが、なかったわけですよね。でその息子が死んだけれども蘇らせました。でバウルとの、預言者の対決の時に祭壇に何度も水をかぶせて火を降らせて、そして燃え尽くしたと。エリシャがエリアの弟子でした。で、あなたの霊の2倍を私に分け与えてくださいとこう言いました。でエリシャはヨルダン川をエリアの街灯で叩いて、で水がですね、ヨルダン川がせき止められて、で戻っていって、例えばこのヤモメになった女と子供たちのために空の器を持ってきなさいと言って、その川からに油入ってるですね、その壺からどんどん入れていってですね、で全部入れることができたわけなんです。であとは水が悪くなっているところのエリコの泉を塩によって清めて癒しました。今でもその水は飲めますね。で、シュネムの女の息子を生き返らせました。でヨルダン川のそばで木を切っていた時に斧が外れてヨルダン川に落ちたんですけども、この木を入れてですね、枝を入れて、そして斧の頭が浮いたんですね。あとナーマンの雷病の癒しもあるし、そして預言書にはイザヤを通してヒゼキヤが致命的な病から癒される非道刑が戻るという話もあるし、ダニエルが獅子の穴から救い出される、もう奇跡から奇跡から奇跡から奇跡から奇跡の連続が旧約聖書で、神は新約の時代にイエスご自身によってまずご自身がおられることを証しされました。カナの婚礼で水をブドウ酒にイエス様が変えられたのが印の始めであり、遠いところから王室の役人の息子を癒されて、ナインでは死んだヤモメの息子をよみがえらせ、死んだヤイロの娘をよみがえらせ、死んで4日も経っているラザロをよみがえらせ、あと5つのパンと2匹の魚によって5000人の男に食事を与えられました。で私が信仰を持って間もない時に、今の話を、次のように解釈されて聞いてしまったんですね。だいたいその5000人の給食の話でそんなことはないはずだと、普通理性が思ってしまうわけですね。で実はそのように解釈する聖書教師が、仲介書を書いている人たちがいるんですよ。で先ほどの私が信仰を持って間もない時にその牧師からですね説明を受けたんですけど、後でですね、このバークレーという聖書仲介者の解釈解説ですね、出会ったことが判明したんですね。でこういう解釈なんです。当時人は袖まで垂れる長いゆったりとした着物を着ていて、その中にパンやチーズを持ちながら歩くことがあったと。で夕暮れになって人々が空腹になって食べるものがなくて買うことができないような偏僻なところだった。で何か食べるものありませんかとイエス様は聞いた時に、みんな身勝手で、その自分の食べ物をあげる気持ちがなくて、しっかりとその袖を閉じていた。ところが男の子が自分の持っていた5つのパンと2匹の魚をイエス様のところに持ってくるのを見て、その模範に感動して自分の、袖をほどいて自分たちの持っているパンと魚を取り出したと。いかがですか。これ私信仰持って間もない時に聞いたんですよ 変だなと思って読み返したら、やっぱりそのようには解釈できないって。そのように解釈したら、どうもこの文章っていうのはおかしいなっていうふうに思ってですね、その後そのまま信じるようになりました。確かに自分の理性には、理性との戦いっていうのはあるんですけれども、そう読まないとこれ聖書信仰持てないっていうのはよくもう明らかだったんですよね。このようにして奇跡の要素を排除しようとしてしまうんですね。神が自然の法則を一時期、先言いましたように止められて、私が創造主であるということを明かしされているにもかかわらず、その自然、自分の理解している範囲内での神しかおられないと考えていってしまうわけなんです。で、イエス様だけでなかったんですね。ここから大事なんですが、この奇跡を行っていった人たちは、人たちがそうでした。イエス様が 天からの権威を十二使徒に授けられて、奇跡と不思議を彼らは行っていきました。使徒の働きの中で奇跡の部分を取り除いたら、28章分あるのが、まあ3章か4章くらいに減ってしまうでしょう。数えてないですけれども、極端に減ってしまいます。奇跡の書物であります。というのもですね、パウロが第2コリントの12章の12節で、使徒の資格として奇跡の賜物を持っていることを話しています。使徒としての印は、忍耐を尽くしてあなた方の間でなされたあの奇跡と不思議と力ある技です、と言ってるんですね。使徒としての印は、忍耐を尽くしてあなた方の間でなされたあの奇跡と不思議と力ある技です。で、ここでコリントの教会で、パウロが使徒ではないということを言う人たちがいたので、私は、使徒であると、神聖な使徒であるということを彼は言ったんですね。ですから十二使徒は奇跡を行っていました。でもこの十二使徒以外にもしてるんですね。アナニアという普通の弟子でした。で、彼はこの迫害者サウルがイエス様に出会って、そして悔い改め、ある人の家のところで祈っていたんですけれども、アナニアに主が示されて、彼のところに行きなさいと、そして祈りなさいとこう言われたんですね。で、迫害者であることを彼は知っていたので、一体何ですかそれはと言ったんですけど、彼は私の選びの器だということを神が言われたものですから、パウロのところに行き、そして祈ったら目が見えるようになったと。で、聖霊に満たされたんですね。サウルの目から鱗のようなものが落ちたと書いてありますが、アナニアが用いられました。また食卓に仕える者たちの中にピリポがいて、またステパノもいました。どちらも印と不思議を行いました。サマリアでイエス様を伝えていた時に、ピリポは、その行っていた印を見てですね、聞いていた人たちが驚いていたと書いてあります。で、ステパノもですね、恵みと力とに満ち人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていたってこう言ってるんですね。だから使徒、十二使徒は奇跡の賜物がなければ十二使徒と呼べない、その資格のように全ての人が持っていましたけれども、全ての弟子が持っていたわけではないですけれども、持っていた弟子たちもいたわけなんです。で、そこで私たちは一つの疑問にぶち当たるんですね。今日神は奇跡を行われるのだろうか。今日も生きておられるならば、聖書時代と同じように奇跡を見ることができるはずです。奇跡が終わることはありえないはずです。まずこの問いに答えるために考えなければいけないのは、罪からの救いそのものが神の奇跡だという点は押さえなければいけません。イエス様が、金持ちが神の国に入るより、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい、私たち簡単なように見えるけれども、イエス様はちゃんと どうですか、あの奇跡でしょ、針の穴にラクダ通ったら。ちなみにこれも解釈してね、あのラクダ、あのははあのは針の門っていうのがあって、そこからラクダを入れるとかですね、なんかわけのわからないね注釈があるんですけれどもね、あのそういうの読まないでください。奇跡なんですよ。それより難しいって言ってるんですね。で、誰が救われるのかと弟子たちはちゃんとした質問、素直な質問をしました。だからちゃんと弟子たちはその文字通り聞いてたんですよ。一生懸命押してってね、入ったらね、こんな質問しないんですよ。でイエス様が言われました。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできますと。奇跡ですね、これは。だから私たちは神の奇跡を目撃している共同体ですね。イエス様の名を呼び求めることによって、御霊によって新しく生まれて、そしてまさかという人生、それ変えられていく様子を私たちは見ているわけなんです。で、それが私はこうであったけど今の私は変わりました、こうです、明確にはっきりと言えるというこの救いの奇跡を私たちは確認することができています。しかし旧約時代から新約に今まで見てきたこの弟子たちに受け継がれていった奇跡を行う力というのは、ところどころでは見ますけれども、使徒の働きにあるような、初代教会にあるようには頻繁に見てはいないのが現実ですね。で、ここで問わなければいけないことがあります。それは神がそれをさせていないのか、神のせいなのか、それとも私たちのせいなのかということを問わなきゃいけない。だいたい神が方法を変えたんだっていうふうに私たちは思いたいんですね。だから使徒のあの時代の超自然的な働きというのは、聖書が完成された時に終わったんだという解釈も、前世紀に入ってから始まったかな、あのそういう解釈も始まったんですよね。そういうふうに思いたいんですが、そうではなくて、神は奇跡を行いたいと願われています。今でもそうなっていない、妨げている具体的な現実的な人間の実際的な問題をですね、取り上げていってみたいと思うんですね。一つは、私欲のためにこの賜物を用いようとする人々がいるということです。金儲けのため、金銭を得るための手段としてこれを使おうとする者たちがいるという事実。第2ペテロの2章の3節に、彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありませんと言って、食い物にしていると、作り事の言葉を持ってという言葉が書いてあるんですが、ミラクルクルセイドとかですね、奇跡の集会とかって呼ばれているもので、インチキが本当に多いんですよ。で、そのインチキだという証言者っていうのももう数限りなくいるんですね。舞台裏行ったらすぐ分かるんです。例えば舞台で酸素ボンベつけていた人が、この祈られてですね、酸素ボンベ外して癒されたって言って、でその帰っていく人に対してですね、インタビューするとですね、バレたんですね。この酸素ボンベっていうのは、その主催者側が貸してたレンタルだったんですね。もうその人はずっと前にもうその病気から治っていたととかですね、これは一つの例ですけれども、私はもうたくさんの人が、もう実際にインチキだったのを見たっていうのはですね、この見たことがあります。で、実際にじゃあ何が行われてるかっていうとね、それってね、金儲けマシンなんですよ。すごい集まるんです。で、結局何やってるかっていうと、その奇跡を行うとかって言ってる人たちがジェット機、使用のジェット機を持ってたり実際にするんですね。で、こういうことが行われています。だからどうしても神様の働きであるという証であるはずの奇跡が、そこがつまずきとなってなかなか現れてこないという現実があります。で、あとは神を褒めたたえるのではなくて、今のに関連するんですが、その器を褒めたたえていくという誘惑があります。 奇跡を行おうとされる多くの者たちがその誘惑に陥っていき、で人たちもその誘惑というか危機があったんですね。例えば38年足内の男をペテロがイエス様の名前によって立たせた時に、人々がペテロとヨハネを見つめたって書いてある。そしてペテロがこう言ったんですね。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたのかのように私たちを見つめるのですか。もしイスラエルの神が天地創造の神であれば、なんでこんなことに驚いているのか。私たちが何か良いことを行ったから、ね、このように義と認められているかのように見ないでくださいと。イエスがって言ってですね、イエス様の、十字架と復活を述べ伝えたんですね、ペテロは。であとはパウロとバルナバにも起こりですね。でそのパウロとバルナバはアジア、今の、トルコですね、のところにいてですね、ルステラというところですけれども、生まれつき足ないで歩かなかった人を立たせたんですね。そしたらパウロをヘルメスと言って、バルナバをゼウスにして生贄を捧げようとしたと。そこでね、これはそのまま受け入れておいて、それで後で神様に導こうかって言ってですね、神として動こうという誘惑もありえたんですが、衣を裂いて人間であることを示して、神様、あなたたちがこういうところから立ち返るために私たちは述べ伝えてるんですということを話したんです。でね、しばらくして興ざめしてですね、で今度ユダヤ人が、不信者のユダヤ人が来てね、扇動したんですよ。青いんだ。そしたらパウロが同じ町で石打ちになったんですね。だからまんざらその誘惑も、ね、それ受け止めておいておけば、まあ、そんな迫害にもなかったかもしれないし、でも彼らはそれを 極力避けました。でこれ本当に現実の問題なんですね。この前の沖縄の男性収容会である兄弟がですね、以前通っておられた教会のことを話してくださったんですね。癒しや奇跡がもう頻繁に起こる教会で、で彼だけの話じゃなくて、実はそのたまたまその娘さんにもお会いすることができてですね、まあ、小さな頃から、そういうことを目撃していたことを確認してんですね。だからそのお父さんだけの話じゃなくて、もうしょっちゅうだったから、もう当たり前のように感じていたということをですね、だから必ずしもインチキじゃないというか、実は怒っていたんですよね。で、まあ、そこから出てから、その教会が出てからしばらくしてから、分かったことだと言って、その兄弟が話してくれたんですけども、聖書の言葉ではなくて牧師の言葉を信じてたって言うんですね。これがですね、奇跡の賜物が用いられていくようになると、キリストではなくて人の方にその源を求めていく弱さがあるんですよ。だから主が願っておられるように、この賜物が生かされていかないという問題があるんですね。と言ってもやはり奇跡の賜物は求めたいです。すべての御霊の賜物を求めなさいと、そしてより優れた賜物を求めなさいと、パウロは第1コリントの12章の最後のところで言っています。しかしイエス様がフィラデルフィアにある教会に対してこう励まされました。黙示録の3章の8節で、あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからであると。少しばかりの力というのが、この終わりの日に生きるこの教会の姿の一面ですね。で、事実弱いかもしれません。私たちはそのような力強い働きが行われた時に、どこまで私欲ではなくキリストの栄光のためにそれが用いられていくところにとどまっていられるのかどうか。奇跡以上にへりくだりの心が与えられることを求めていかなければいけないわけなんですね。でもう一つの妨げは私たちの理性ですね。でもこれはもう小さな時から の教育で、奇跡は信じないように教えられていますよね。 で、その思考からなかなか抜け出せないので、起こりようがないと決めてしまうわけですね。すごく簡単です。例えば車を運転している人が、車が好きな人が、車のバッテリーが上がっていたらエンジンは動かない。これはもう絶対買いじゃないですか。でも祈れますか？エンジンをスタートさせてくださいと。スタートするはずがないところが、祈ったらエンジンが回復したとですね。で、イエス様が終わりの日についてこう言ったんですね。ルカの18章の8節で、あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。不信仰の時代になるよということですね。で、私たちは自分にある限界を神の子に持っていく過ちをよく犯しています。頭痛のために祈って祈りが聞かれないなら風邪薬飲もうと思います。祈りも真剣ではありません。では末期がんにかかっている人が今ここに現れたとして、じゃあ祈りましょうと言ったら真剣に祈ります。現代医療で末期がんを治療する術がないからです。でもこれって私たちの限界を神様に祈りの中で持ってってしまってるんですよね。戦いにおいて少ない人数でも多い人数でも神が共におられるのだったら関係ないということを何度もですね、この旧約聖書の中でこの告白してるわけですよ。同じようにですね、風邪であっても末期がんであっても神様にとっては全然変わらないんです。だったらその強弱は変わらないはずなのに、変わっているのが私たちですよね。そしてその限界を神のところに持っていく傾向があるので、私たちは願うことさえしないという過ちを、まあ、犯してしまって、奇跡を見ることも少なくなっています。で、3つ目の妨げとして、今度ですね、神との関係の浅い。現代人と聖書時代の人々との圧倒的な違いは、注意を神からそらすものが今は圧倒的に多いです。人の愛が冷えるような要素があまりにも多すぎる、ね、終わりの日には多くの人の愛が冷えると書いてますけど、情報過多によって人々が皮肉っぽくなり、自己中心にしか考えられないようになる。だから自分を神の愛の中にとどまらせていくという機会が少なくなっていって、思い煩いとか富の惑わしとか自分を高ぶらせる知識や情報が非常に多くなっているわけなんです。神様との時間を持てなくさせているもの、祈りを妨げるようなものに、テレビ、電話、パソコン、スマホ、たくさんありますよね。あるいは自己啓発系の書物、テレビ番組、ものすごくたくさんある。あと利便性を追求していくので、今度不便な中にある祝福を忘れていっていきます。例えばパウロの書いた手紙にね、いつもこの挨拶に書いたんですよ。私はあなた方のことを思わない時がなく、昼も夜も祈っていますと。どうやってその時間があるのだろうと私たちは不思議になってします。彼の方が自由なんですよ、私たちよりも。もっともっとその利便性があって私たちの方が自由なはずなのが、今は不自由で囚われてるんですよね。彼の方がよっぽど祈る時間が長くて自由だったんです。クリスチャンとしてやるべきことを彼はできていた。簡単です。電車がなかった、高速バスがなかった、歩きか船だったんですよ。だから祈れるんです、歩きながら。予測としてね。神様の声を聞ける環境がすごく多かったと思うんですよね。まあ、私も選挙地にいるときにですね、ある川のところまで行きました。そしたらですね、もうずっと先なのに向こう側の 向こう岸にいる会話が聞こえそうなぐらいの静寂さがありました。ね、このここで何百人の人もモーセが語ってるっていうとね、なんなきねえだろうとかって、それはね現代社会に毒されてるんですよ。現実にあるんですよね。そういう中でバンバンバンバン奇跡が起こっても全然おかしくない。で、事実宣教地においては数多くの名の知れぬ神のしもべたちが、時には少女だったりします、本当に、ね、普通の10代の女の子だったりします。そういう人たちが奇跡の賜物が与えられて、そしてそれを用いていくということがあるんですよね。ですから私たちは神から聞くこと、神により頼むことができなくなってきている、この社会の中で奇跡の賜物が働きにくくなっていることは確かでしょう。でも期待して生きたい。確かに奇跡によって人々が信仰に導かれます。日本では、日本でも言います、そういう人は。聞いたことありますけど、統一教会から出てクリスチャンになった人の中でですね、予言や異言を聞いて、それを見てですね、信仰を持ったっていう人はよくあるらしいですね。で、今ムスリムの人たちは夢や幻でイエス様に出会って、ということがあります。奇跡によってそれが伝道であって、そしてイエス様を信じるということが、聖書に書いてある原則というか法則であります。ですから聖霊の働きを求めていきたいと思いますね。じゃあこのことのためにちょっとしばらく祈りの時間をですね、それぞれの一人一人がお祈りして、でその後で私がお祈りをします。そしてまた祈りが必要な人はですね、その後でおっしゃっていただければ、みんなでね、その人たちそれぞれのために祈っていきたいなと思いますので、まずは一人一人祈っていきましょうですね。愛する天のお父様、ありがとうございます。今本当に私たちじっくりとあなたの言葉から、奇跡の賜物を学ぶことができて、感謝いたします。主よ、あなたは私たちの信心深さではなくて、イエス様が与えてくださるところの信仰によって、この足ないの男を立たせたんだと、ペテロが言ったように、私たちもその天と地を作られたあなた様を信じております。そして実際のところで私たちはどうしても理性が働いてしまって、そしてこのあなたに自分の限界を持ってってしまう過ちをしばしば犯しますけれども、しかし今私たちもう一度あなたからの言葉を聞くことができました。どうぞ主よ、あなたが私たちがどんな限界にぶち当たろうとも、この祈りが聞かれないのはあなたがまず願わないからですとあなたが言われた通りに、私たちが全知全能のあなたに祈り求めることを忘れることがないようにどうか助けてください。お願いいたします。主よ、そして私たちがしつこく祈ることもあなたは教えておられます。このヤモメが裁判官、不正の裁判官のところに行った話であるとか、その他にも数多くの本当に忍耐してこの祈りなさいということをあなたは教えておられました。でそのことも何か自分の、このマネジメントの中で、それを可能やっていこうというような、そういう浅さがあることをお許しください。あともう一つ、主よ、私たちがあまりにも世の思い煩いやいろんなことによってあなたからの、この働きをこの受け取っていないという弱さもあることを今この少し見ました。お父様、本当に私たちあなたからの与えられている御言葉と聖霊の働きと、この愛する兄弟姉妹の本当に交わりがあることを感謝しています。そしてその中であって、たとえ目に見える奇跡が起こらなくても、私たちが信仰に満ちて希望に満ちて愛に満ちていることを感謝いたします。しかし主よ、本当に私たちがもし、そういうことで、 何か妨げているものがあるのであれば、本当に主をごめんなさい。あなたが、からし種のほどの信仰を与えられたら、その、熊の木を海の中に奪われと、命じたらその通りになるというあなたは、信仰の賜物も与えておられるにもかかわらず、私たちがそれをきちんと受け取ってないこともお許しください。愛する主よ、そしてこの私たちの心の内にあるこの人、神ではなくて人に、この用いられているものにこのどんどん注目がいっていく弱さも起こることも、主よ、どうか私たちのこの傾向であります。主よ、どうぞあなたがきれいにしてください。そしてあなただけのこのに褒めたたえる共同体となっていきますように、どうぞよろしくお願いいたします。愛する主よ、本当に私たちたった今でもこの病の中にいて、それがその通りになる、良くなると、たとえそれが、例えば手がなかった人であっても手が元通りになるとか、そういうことも、風邪が治ることも全く同じようにあなたはおできになる方ですから、と口で告白してますけれども、信仰を持って祈ることができるかどうか。愛する主よ、どうぞあなたが信じる者に働かれる全能の力を表してくださいますようにお願い申し上げます。天のお父様、ここにいらっしゃる一人一人にその大きな、壁のようなハードルがあるところを、主よ、勝利の主によって、死からよみがえられたそのキリストの復活の力によって、エリコの壁のように崩されることを天のお父様願います。そして、本当に、私たちの前に、平らなところが広がっていきますように、してくださいますようよろしくお願いいたします。お父様、あなたが生きておられること、本当に感謝いたします。そして本当にこのようにして私たちが健康も守られて、そして場所も与えられており、そして本当に食べる飲む食べるのこの備えも与えてくださっていることを感謝いたします。しかし私たちが本当に宣教の働き、あなたが願われている御心としておられる弟子を作っていく神の国が広がっていくこと、来ることを願っていく働き、その中に私たちがいつもいることができるようにしていかなければいけないことを覚えます。主よ、どうぞイエス様がなされようとしていることを私たちがしっかりと見分けて、でそこの中にいつもとどまっていることができるようにどうかしてください。お願いいたします。主よ、本当に祈りを聞いてくださってありがとうございます。私たちの教会がこの御言葉を学び、本当に感謝します。そして右からも左からもずれることがないようにとあなたは願っておられますけれども、私たちをそのようにしてください。そして御霊の力を表してくださいますようにお願いいたします。本当に主よ、御言葉によって聖霊の力が、御言葉を真剣に信じることによって、その通りに信じることによって、しがみつくことによって聖霊の力が現れてくださいますようにお願いします。どうぞ口と心が離れることがないように、口先であなたを敬っても心が遠く離れている固くなな心にならないように、不信仰なこの心になることがないように互いに励まし合いなさいとあなたは言われましたから、どうぞ助けてください。お願いいたします。お父様、ありがとうございます。本当に感謝します。あなたがここの本当に愛する兄弟姉妹を与えてくださって感謝します。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。